26ページ。町の話題。町の出来事を紹介します。自然の中で仲間と成長。ソニー宿泊体験合宿。7月24日から。国立ソニー青少年自然の家で、ソニー高原宿泊体験学習が行われ、町内の小学5、6年生、19人が参加しました。子どもたちは町子ども会連絡協議会のシニアリーダージュニアリーダーの指導のもと仲間と協力し自然の中で活動に取り組みました。鑑識にチャレンジ警察体験教室8月5日青垣障害学習センターで警察体験教室が開催されました。天理警察署の協力のもと、鑑識体験を中心に、警察のお仕事を紹介していただきました。貴重な体験に、見学の保護者からも質問が飛び交い、活気あふれる教室となりました。お金の使い方を学ぶ。親子で楽しく学ぶお小遣い講座。8月20日、青垣障害学習センターで、近畿財務局職員によるお小遣い講座が開催されました。参加者らは、お金の使い方を楽しく学べる体験型すごろくや、貯金箱作りなどを楽しみました。お金の使い方がよくわかり、使い方に注意しようと思った、などの声が上がっていました。全国大会への出場を報告。表敬訪問。8月14日から。全国大会への出場を報告するため、様々な分野で活躍される人が、高江町長らを表敬訪問されました。大会へ臨む選手に、町長から激励の言葉がかけられました。出場者の写真2枚。第38回全国グラウンドゴルフ交換大会出場松川茂弘さん。国民スポーツ大会公開競技女子の部出場田中悦子さん。国民スポーツ大会公開競技女子の部出場岸本和江さん。第37回全国健康福祉祭り岐阜大会出場、月岡玲子さん。全国高等学校総合体育大会水泳競技大会出場、天理高校1年生、大国杏さん。写真終わり。心に響く合唱の夕べ、夕暮れコンサート、8月29日、町役場アトリウムで、田原本中央合唱団による夕暮れコンサートが開催されました。上を向いて歩こう、海などの曲が歌われました。子供たちと一緒に歌うコーナーもあり、元気な歌声がホールいっぱいに広がりました。27ページ、町長メッセージ、第18回。未来にツケを残さない持続可能な田原本を目指して。田原本町長高江博文。財政健全化に向けた大きな一歩。誰のための行政か。令和6年度決算を議会に認定いただきました。振り返れば約1年半前に町長に就任させていただき、就任日から1週間で予算を編成せねばならず、大変厳しい財政状況を踏まえて取捨選択をした予算でした。そして1年かけて追加的な取り組みとして、子どもや家庭への支援に重点を置く子ども丸ごとプロジェクトや、全国初の水害対策、貯留機能保全区域、物価高騰対策としての地域商品券の配布など、新たな取り組みを実施してきた1年でありました。また、 行財政改革の結果として、財政状況を示す4指標すべてが改善し、直近10年で最も大きな黒字幅を確保することができました。私たちが考えなくてはならないことは、今だけ良い俵元ではなく、まだ生まれていない将来の住民にとっても良い俵元であります。すなわち、未来にツケを残さない持続可能な俵元でなくてはなりません。時代は流れ、住民ニーズも多様化する中で、例えば、ヤングケアラーや不登校などの課題が社会全体で向き合うべきものとして認識されてきている中で、そこに集中的に資源、人やお金を投下する場合には、何かをやめる、効率化する必要があります。すべての資源には限界がある中、何かを始めるには何かをやめるという当たり前の営みをこれからも進めなくてはなりません。それが責任ある行政の姿です。町長でも議員でも波風を立てず人気取りだけを考えれば、現状維持とばらまきが最善手です。しかし、それは責任ある態度とは言えません。これからも責任ある行政の実現に全力で取り組みます。住民の皆さん、そしてこの素晴らしい俵元を担ってくれる将来の住民の皆さんのために。決算の詳細は2ページから。防災・減災もさらに前進。防災減災にかかる取り組みも強化しています。昨年度から始めた防災広場、防災訓練に加えて、届け出避難所制度の新設、9ページ。民間連携による非常用電源の確保や、奈良県初のワンコインセンサーの設置、後に記載。そして来年3月には、防災拠点機能を有するインクルーシブ公園が完成します。皆さんの日常をしっかりとお守りするため、これからも取り組みを強化してまいります。町長活動記録の QR コードがあります。最新の町行政情報をお届け。町政トピックス。おしゃべりランチ。町長とザックバランに会話をしながら、お昼ご飯を楽しみませんか。11月7日金曜、正午から午後1時、町役場2階、町長会議室。対象、町内在住、在勤、在学者。定員5人。応募多数の場合、抽選。申し込み方法、次の QR コードから。QR コードがあります。問い合わせ、秘書広報課、電話 34-2069。 災害時に電力供給できる車の貸与に関する協定。奈良トヨタ株式会社と災害時における外部給電可能車両等の貸与に関する協定を締結いたしました。これにより、災害時にハイブリッド車などの外部給電可能車両を借り受けることで、避難所などでの電力供給が可能となります。冠水しやすい道路、水路にワンコインセンサーを設置。町内の冠水が発生しやすい道路、水路5箇所にワンコイン浸水センサーを設置しました。これは浸水状況を検知するもので、リアルタイムで水位状況を把握し、豪雨時の避難行動支援などにつなげていきます。国土交通省の浸水センサー表示システムの QR コードがあります。